さあ、冒険の時間だ。
ユンユン白書。
この番組はドラクエ好き絵描きユンユンが面白そうなことは何でもやってみようをモットーに、この世界を楽しみ尽くすネットラジオです。聞いてみそらしユンユン白書始めたいと思います。はい、お久しぶりです。なかなかね、収録に至らないですね。ここ数日何回も収録始めて、この聞いてみそらしをね、多分2、30回は言ってるんですよ。うん。でもね、なかなか収録最後までいかないのはなぜかと言いますと、新しくね、ヘッドセットを買ったんですよ。来月ね、10月から、消費税が上がるので、それに向けて、ちょっと今のうちにね、機械類を揃えとこうかなと思って買ったんですけれども、買ったヘッドセットのね、マイク付きのやつを買ったんですけども、どうも、収録すると、なんか、後ろで、ジーっていうね、なんか音が入ってて、これをどうするかっていうので四苦八苦してて、で、USB からつなげるヘッドセットなんですけども、私が欲しかったのは、なんていうかな、なんていうの、丸い差し込むタイプの、よく携帯とかのね、ヘッドホン、有線のヘッドホンにつなぐみたいなプラグのやつが欲しかったんですけども、なんか知らずに、確認せずに買っちゃって、USB のやつだったんですね。で、私、テレビのモニターと2画面でやってるんですけども、テレビの方から、その、音を、こう、イヤホンつけてたんですね、いつもね。なので、USB じゃない方が良かったんですけども、なんかこの配線もね、よくわかんないし、どうもその、後ろでジーっていう音も入るしね、なんかせっかくヘッドセットが使えずに、これでもうちょっと音がクリアになるかなとか期待してたんですけどね、結局今使わずに、でしかもそのヘッドセット買ったせいで、今まで使ってたイヤホンがもういらんやろっつって子供にバーって取られて、子供たちのなんとゲームコーナーに持っていかれてしまいましてですね。はい。まあ取り返せばいいんですけどね、収録の時だけね。仕方なく今、ヘッドセットはまあ外してて、イヤホンが、あれですよ。飛行機で子供に配られる、この3種類ぐらいのおもちゃ、例えばコップと、飛行機のもか、ちっちゃい模型みたいなのと、イヤホンのどれか一つどうぞみたいなね、CA さんが配ってくださる、あれのイヤホン今使ってます。やっぱりイヤホンによって全然音の聞こえ方が違いますね。うん。はい。まあそんな感じでちょっとね、若干しょぼくなったイヤホンを使ってますけど。はい。今日は自分のパソコンで、収録してるんですけれども、なんかね、ヘッドセットのせいもあるんだけれども、収録のね、タイミングがね、どうもつかめない。うん。これちょっと最近の悩みなんですけど、いつでも好きな時、撮りゃいいやんって思うんやけど、自分もそう思うんやけど、なんかこうスイッチがね、入らないんですよね。やる気がないとかそういうわけじゃなくて、割と今まで車に乗ったら、スイッチをして、さあ収録するぞっていう気分でやってたんですけど、こう夏休み以降ですね、夏休みがきっかけかな、テニスとかにね、レッスンに行った時に、 こう待ち時間に収録しようとか思うんですけども、どうも2号くんがついてくるようになっちゃって、その待ち時間に収録ができなくなったんですよ、うん、で、それに加えてちょっとね、1号くんのテニスちょっと大会とかに出るとかいうことで、なんか練習をこうちゃんとビデオ撮ってくれとかなんやら言われたりね。であと周りのテニスのママさんたちに試合の時にどういうものを持っていくかとかね、どういう風にサポートすればいいかとかね、いろんな情報をこう交換してもらったり教えてもらったりするのに、ちょっと横つながりもねちゃんとしないといけないっていうことになっちゃって、今まで割と1年ぐらいは仕事がもう忙しいとかで車に乗ったまま、iPad をしたりとか、まあちょっと休憩で寝ちゃったりとか、割と一人で過ごしてたんですけども、最近ちょっと横つながりがね、大事になってきちゃって、一人で車で過ごすことがなくなっちゃったんですよね。そうするとこのタイミングでね、録音ボタン押そうっていうのがちょっとタイミングを逃しちゃって、こうそう逃してしまうと今度家の中で、まあ、仕事してるので、仕事と家事とさあ収録っていうタイミングがね、どうもこうサイクルがつかめない。やっぱり私としてはね、車で収録したいなと思うんですけどね、買い物行って帰ってくるだけだったらどうも収録時間足りないしとかね、ちょっとね難しいんですよね。だからなんか、まあ、不定期でやってますけど、ずっと、まあ不定期は不定期やけど、一応自分の中でこのタイミングのこの時間に収録をするっていうのを決めちゃった方がいいのかなって思ったりもするんですけどね。まあどうしましょうっていう感じですけども、今日は絶対収録と配信までするぞって宣言してからやってますけどね。はい、まあなんかちょっともうちょっと考えたいと思います。今日はね、なんとメールをいただいているので、G メールを読ませていただきます。ありがとうございます。はじめまして。毎回楽しく拝聴しております。岡山県在住のアラフィフサイレントリスナーです。喋るテンポ、声に癒されております。普段であればメールを書くことなど全くしないのですが、息子さんのバルサキャンプの話題を聞いて、意外と世の中は狭いなと思い、思わずメールを書いてしまった次第です。僕の息子は学生大阪在住23歳なのですが、スポーツトレーナーの資格を持っておりまして、ここ数年奈良と大阪のバルサキャンプはトレーナーとして参加しております。といってもどんなことをしているのか親の僕は知らないんですけどね。しかし息子曰く、みんな目がキラキラと輝いて可愛いんだと言っていたのを思い出しました。もしかしたら子供同士会話しているかもしれませんね。もしまたバルサキャンプに参加されることがあったら、どうぞいじってやってください。大阪に行って 4,5 年になりますが、未だにバリバリの岡山弁ですので、すぐわかると思います。長々と書いてしまいましたが、無理なくポッドキャスト続けてくださいね。配信を楽しみにしておりますといただきました。ありがとうございます。いやー、もう G メールなんて何年ぶりでしょうかねありがとうございます。めっちゃ嬉しかったです。息子さんが、23歳でスポーツトレーナーの資格があって、バルサキャンプのトレーナーをしているということで、きっとね合ってると思いますね。チラッとでもね、割とこうロビーとかの受付とかにバーってたくさんね、学生さんっぽい若いトレーナーさんたくさんいらっしゃったし、
うん、
あの何人かに私は声かけたことがあったので、なんかちょっと質問したりね、ここで出待ってたらいいんですかとかね、あの言ったりとかで、子供たちも多分お世話になってると思うので、まあなんか一言二言ぐらいはね、子供の喋ってるかもしれないですよね。はい、いやなんか本当世界は世間は狭いというか、うん、面白いですね。確かにね、なんかもう子供たちがすごいサッカーがすごい大好きな子たちばっかり集まってるので、でしかもバルセロナから来たねトレーナーさん、コーチに教えてもらったりとかしてて、すごいあの楽しそうっていうか、もう真剣にね聞いてて、あの普段のなんかこうまあ地域のねサッカーチームでやってるのとまた違った雰囲気で、うん、まあ身になってたらいいなと思うんですけども、バルサキャンプはもう来年もね行けたら行きたいけども、どうもねやっぱりちょっとねお値段が結構お高いんでね、うん、なかなか毎年っていうわけにはいかないとは思いますけども、でもねバルサのトレーナーさんとかあのコーチとかってみんなあのスペイン語喋ってたんですよ。スペイン語の通訳もしながらサッカーも教えてる人たちなのでね、あのもしかして息子さんもあのスペイン語喋っておられるのかなって思ったりもしますけど、スペイン語プラス岡山弁だったらもうすごいバイリンガルトリリンガルかなわかんないけどいいですよね。はい、まああの細々とねポッドキャスト界の隅っこで配信続けたいと思います。ありがとうございました。はい、そしてハッシュタグの方も読んでいきたいと思います。ちょっとお待ちください。そしたら鬼おろしさん、冒険184日目拝聴しました。夜通しうちわで家族の皆さんを仰ぐユンユンさん、優しい涙かけろまとって気になって検索したら本当にむっちゃ美しいですね、行ってみたいといただいております。ありがとうございます。そうなんですよ、かけろま島がねもう水がすごく綺麗でしたね。きっと他のねあの離島も同じぐらい綺麗だとは思うんですけれども、初めて行ったところでびっくりしましたね。うん、なんか色がなんて言うんかな、ちょっとこう濁ってないけど緑というかこう草だ色みたいなのちょっと白がかったような感じ あの色だったんですけども、本当にこんな色が絵でね出せたら表現できたらいいなと思うんですけどね。はい、また、11月にね私、まあ、展覧会がありますんで、それに向けてねこの時のまあ、かけるまとでは絵を描いてないので、まあ、描いたんですけど、まあ、それは出さないんで、奄美の大島で描いた絵を出すつもりなんですけれども、まあ、その時にねなんかこう綺麗な色が出せたらいいなってちょっと今思ってます。はい、ありがとうございます。そして、アポロさん、9月8日に聞いたポッドキャスト、個別に感想送らなくてすいません、毎回楽しみに聞いていますということで4箱も入れていただいております。ありがとうございます。そうですね、ハッシュタグポッドキャストってつけるの大事ですよね。私もちょっとことあるごとにねハッシュタグポッドキャストっていうのを入れながらねなんかつぶやきたいなと思ってます。あ、そしてごめんなさい、忘れてない、飛ばしちゃってた、鬼おろしさん9月14日、今週聞いたポッドキャスト2の方に4泊の184日目入れていただいております。ありがとうございます。なんかもうすごいあれですね、いろんな番組がついてますね。パート2だからパート1もあるから、何個聞いてる、今週1週間で聞いたのが1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、 12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23。しかも一つの番組で 1,2,3,4,5 5つ聞いてらっしゃるのもあるし、何回か分うわーっと聞いてはるんで、すごいですね。こんなに聞いてはるんですね。私今週のポッドキャスト聞いたポッドキャストやったらちょっと申し訳ない感じになっちゃうか2、3個になっちゃうからね、申し訳ない。はい、すごいなぁ、まあ、なんかこういうね、同じハッシュタグつけていただいて並べていただけるのが本当ありがたいですね。ちょっとね、聞いてみたいなっていう番組もあるのでね、またチェックしたいなと思いますけども、いや本当すごい。そして、一人息子は12歳さん、冒険184日目、私の夏休み2019、ユンユンさん、リスナーの皆さん、いつもありがとうございますということで、ハッシュタグユンハコとね、ハッシュタグ夏休みをつけていただいております。ありがとうございます。まだまだね、夏休みのね話はたくさんあるんですけど、もうだんだんなんかこう薄れていってますよね、記憶がね私、そう、初めて VR を体験したんですよ。兄のマンションにいつもお泊まりするんですけれども、兄のところに VR があって、で子供たちがやりたいやりたいって言って、まあ、私もちょっとやらせてもらったんですけど、結構あれってなんかこう一人一人の 目のなんていうの、高さとかなんていうのかな、いろいろ設定があるんですね。うん、でもう何でもいいからそのままでいいからみたいな感じで、まあ上の1号くんに合わせて、もう1号くん私より背高いんでね、目線がちょっと高い位置になっちゃうんですけど、もうちょっとだけ見せてっつって、なんだっけな、大足のトリコだったかな、そんな名前だったかな、大足の、あ、合ってるかな、のトリコの、ちょっとこう紹介映像みたいな感じ、ちょっとだけプレイさせてくれるっていう感じの、お試し版みたいなのをねやったんですよ。そしたらそのなんていうかな、トリコ、なんていうの、大鷲の トリコでいいのかな、トリコがこうバーってこう飛ぶんですよね。なんか羽はあるんだけど、その瞬間、下が、もう本当そこが見えないぐらい、なんか高くって、本当に、こう、自分が、その、トリコの背中に乗って飛んでるみたいなね。で、足がすくむし、手がもう、なんか、汗でびっしょりだし、もう怖い怖い怖いっつって、もう一瞬なんかもう、ゴーグル外しそうになって、で、兄に言われたのは、もうすごい、本当に自分が飛ぶみたいな感覚になって、めっちゃ怖くなるから、もう、畳の部屋やったんですけど、畳の部屋の、その、ヘリのところに、こう足をつけて、自分がちゃんとそこに立ってるよっていうのを意識しながら、やらないと、もうちょっと脳がおかしくなるからみたいな感じでね、言われて、もうめっちゃ怖かったんです。で、私はもうその、人食いの大足トリコっていうやつのちょっとお試し版だけやって、もうすぐ10分ぐらいでやめたんですけど、子供たちは、いろんな紹介をね、紹介を、なんていうかな、ちょっとずつプレイできるやつがあって、で、ちょっとこれやってみる、ちょっとこれやってみるって言って、あっちこっちかじって、なんかいろんなね、VR を楽しんでましたね。いや、もう私はもうその一個で、もう VR 十分です、みたいな。うん、あれはでもなかなか楽しかったですね。ちょっと VR ってどんなんかなってちょっと思ってたんで、でもね、買おうとは思わないかな。私にはちょっと怖すぎましたね。もう臨場感がありすぎて、怖かったです。 なので、ちょっとねドラクエの VR っていうのがあるらしいので、どっか行ったら体験できるだったかな。それはね、なんかちょっと一回やってみたいなと思うんですけどね。はい、そういうことも夏休みにありました。一人息子は12歳さん、ありがとうございます。ちなみにね、ついこの間うちの1号くんも12歳になりましてね、同い年になりましたよ。はい、うちは2人息子ですけれども、1号くんは12歳になりました。はい、ありがとうございました。はい、で、ついね、さっき言ったんですけれども、実はね、ゲームコーナーが爆誕したんですよ、うちんちに。うん。実は、何インチかなよ、何インチかな、全然ちょっとテレビの大きさの基準がわからないんですけど、横何センチだった？横が9、91センチだったかな。まあ、それぐらいの大きさの、テレビがね、余ってたんですよ。うん。で、ずっと、のんちゃんのね、部屋に、閉じ込めてたんですけど、全然、繋がずに。で、ちょっとテレビがね、ずっとモニター置いてあるし、もったいないし、ちょっとこう、リビングに出してきて、で、いつも、兄弟で、こう、取り合うんですよね。ビデオが見たいとか、YouTube が見たいとかいうのと、ゲームやりたいとかいうのとで、まあ、喧嘩によくなってたんで、ちょっと、その、ビデオを見るテレビとゲームするモニターとね、もう分けようって言って、全く同じ大きさの、テレビなんですけれども、だから今ねリビングに2台あって、でちょっと離れてね、互い違いみたいな向きも変えて、で横並びに本当はしようかなと思ったんですけど、横に並ぶと一緒にゲームする場合はねいいんですけども、うち1台ずつしかないし一緒にゲームはしないので、そうなるとこう音が混じってねうるさくなっちゃうんで、こう話した方がいいんじゃないって言って、でちょっと離れて、でもう片方のゲームの方にイヤホンをね、さっき言ったみたいに私のイヤホンを持っていかれちゃって、でイヤホンをして、ゲームに没頭すると。でなんでか知らんけど、そのちょっとこう狭い幅のところにそのゲームのモニター置いたんですけど、あれなんかね、なんでやろうね、狭い場所だったらすごい集中できるんですよ、ゲームに。私もちょこっとそこに座ってゲームやったんですけど、これはなんかええなって言って、なんでか知らんけどちょっと狭い方がゲームって集中できんのかなっていう気がしますね。で、リビングの真ん中にあるテレビでゲームやると、こう部屋全体にこう音が広がるんで、なんかこうちょっと音を全部聞き取れてないみたいなね、そういうのがあるんかもしれへんなと思って。で、私もなんかなかなかそのゲームコーナーを気に入ってしまって、まあもうね、本当やらなと思ってたペルソナ5をちょっとねお友達にずっと借りちゃってるんで、できれば年内に終わらせて返却したいなと思ってて、でペルソナ5をねそのゲームコーナーでやり始めると、なかなか集中できて面白いですね。まだ操作のやり方があんまりつかめてないんですけど、うん、おしゃれなんですけど、ペルソナのなんか画面のなんかいろんなねセレクト画面とかね、おしゃれなんですけどめっちゃ読みにくい。で戦う時もなんかこういっぱいごちゃごちゃ、おしゃれやねんけどもごちゃごちゃしてて、なんかどこ読んでいいんかわからへんくって、なんか何選んでいいかもわからへんくって、なんか右往左往してるみたいな。でもちょっとわかんないで丸ボタン A ボタンかなを連打するっていうね、ちょっとまだ分かってないんですけど、だいたいなんかこう操作を覚えるまでにねめっちゃ時間がかかって、なんかようこの後半までそれでやってこれたなって、旦那に見てもらってね、いつもびっくりされるっていう、ファイファンとかそうですね、最後までシステム分からへんのに、売るもんとかもなんか売らんと、持てるだけ持って、装備も初期の装備で、ようここまで来たな、みたいなのをね、よう言われましたけど、で、大体ラスボス倒されへんで、全部付け替えて、で、最後は戦ってもらって、結局私は横で画面見てるみたいなのが何回かありましたけどね。そうなんですよ。もうシステムほんま覚えられへんくって。だからなんかちょっとペルソナも今苦労してますけど。いや、でもなかなか楽しくて。毎日食後の30分を、ペルソナの時間にしようって言って決めてね。うん。だからそういう風に、食後の30分、何曜日の食後の30分は収録。で、この日はペルソナとかいう風にね、なんかスケジュール組んだらいいんやな。なんで食後なんかわからへんけど。そしてですね、発売されました。発売？アプリのドラゴンクエストウォークですね。これ。今ね、最近ハマってるんですよ。もう私のツイッターのツイートが、もう最近ほとんどこう、今日は何歩歩いたっていうね、歩数カウントみたいなことになってますけども、そうなんですよ。実は、その、アプリがね、出るの楽しみにしててね。で、私、実はずっとこのドラクエウォークを楽しみにしてたので、ドラクエ、をこうやる前とやった後の違いっていうのを比べようと思ってて、歩数計のアプリを入れてたんですよ。で、ちなみに今日今日まだ今3時過ぎなんですけど、収録してる時間258歩ひどいなこれで、ちょっとね、アプリの話をする前に、私が、歩数をカウントしてたのをね、ちょっと見てみようと思います。はい。初めて、アプリを入れて、歩数を測り始めた時ですね、8月の18日。この日何があったんでしょうね。何を思って、あれかな、ドラクエウォークが始まるっていうので、ちょっと歩数を調べとこうみたいに思ったんだったかな、この日。初日1539歩、はい。で、19日6977、おー、頑張りましたね。20日4918、21 3553という風に、しばらく4000歩、7000歩、8000歩、5700、3500、2500。で、突然28日、744歩。これね、今何千歩って言ってたのは、奄美大島に行ってた日なんですよね。奄美大島で旅行してたのに、意外と1万歩には届いてる日がないっていうね。はい。で、帰宅して、もう、次の日とかが、すごく仕事が忙しい日だったかな。744。そっから突然、1500。まあ、7000、1400。479歩の日ありますね。9月1日。9月2日、1600、800、1800、3400、1700、1900。なんかね、ほんと2000歩もいかない、1000歩もいかない。1000歩、3000、1200、2000。で、突然ですね、9月の13日から、7263、5760、4966。そして16日が突然255歩。突然ですね。で、17日、4170。 というふうに言って、9月19日に13,86歩、初めてね1万歩超えましたね。さあこの時がドラクエウォークが発売されてから何日か後で、今日はもう1万歩行くぞっていうことで、ちょっと隣町の電気屋さんまで歩いて行ったんですよ。うん、結構重装備でね、ちゃんと水筒を持って歩くぞっていう感じで、日傘をさしてテクテクテクテク歩いて、結局まあ1時間半ぐらいかな、トータル歩いたのは。初めて1万歩超えましたね。で、まあその後はまあ5600とか8900とか8000。でもこちょっと体調悪かった日があって、2日ぐらい前は、この日はもう1300歩。でその後は5000歩っていうことで、今日が261歩なんですけど、なかなかね歩数って増えないもんですね、意外と。で肝心のアプリなんですけれども、今ちょっと立ち上げてみてますけども、よいしょ、はい、ドラゴンクエストを始めるってして、そしてまずね、最初にねキャラクターを作るんですよ。で男子女子男か女か選んで、で髪の毛とか顔型とか目の色とかで髪の色とかも全部自分で決めれて、で冒険にスタートすると。ただこの見た目なんですけども、だいたいいつもねなんかキャラ変えれなくなったりするんですけど、これいつでもね自分の男になったり女になったり顔変えたりとかっていうのがいつでもできるので、まあ安心して後でも変更できますんでね。で始めるにして、最初ちょっとちょっとした設定なんかがあるんですけれども、でまあ、ポケモン GO と同じようになんかそのリアルの世界の地図が出るんですね。でその地図上が何て言うかな、のっぱらみたいな、ほとんど緑で建物とかもほとんどなくって森とかになっててね、お花畑になってたりとかして、すっきりとした地図なんですけれども、でもちゃんと実際の地図にこう沿ってるんですよね。自分の例えば家だったらなんかのっぱらの芝生の上にちょっと濃い四角い田んぼみたいな感じでね濃くなってたりとかして、で大きい建物があるところはなんか公園とかなんかは森みたいになってたりね、なんかすごいすっきりとした、地図になってます。で自分の自宅を設定して、自宅からどっちの方に行こうかなとか言って歩いたりするんですけども、ストーリーがあってちゃんとクエストがあって、でそれに向かって自分で行き先を決めれるんですよ。でここまでぐらいだったらこのぐらいの報酬があるよっていうのも出るし、好きなところを選ぶこともできるんですね。なんかアイテムが必要ですけども、だけどもともとそのちょっとした公園だとかなんかなんていうのちょっとした施設なんかがもともと決められてて、ここだったらいくらもらえますよとかね、経験値ちょっと高いですよとか、だから遠く行くほどやっぱりもらえるものが良くなるっていう感じですかね。でそこまで実際に移動して、でその場所まで行ったらクエストのなんていうのかな、ストーリー進めますよみたいなバトルがあったりとかね、話が進んだりなんかするんですけども、でまたそこから次のクエストをここに設定してつって、またそこまで行ってっていう感じですね。なのでどんどんどんどんこうなんていうかな、歩けてしまう、ただねその場所に行ってそこでイベントをしないといけないので、なんていうのかな、そこがまあ例えば あんまり立ち止まったりできない場所だったりとか、なんかこうちょっと邪魔になるような場所だったら、ちょっとねそこでボス戦とかなんかはしんどいかなって思うんですよね。だからちょっと後で別の場所でそれができなんかチェックだけしといて後でそのバトルができるとかね、なんかそういう工夫もあってもいいのかなって思ったりするんですけど、まあそんな感じでまあいろんな工夫があってすごい毎日楽しんでますね。フレンド申請とかもあって、まだフレンドさんと交流とかは全然してないし、どうやっていいのかもよくわかんないんですけども、とりあえず私まだ50件以上フレンドさんの枠が残って100件までね行けるんですけども残ってるのでね、もしドラクエウォークされてる方がいらっしゃったらぜひフレンド申請ねしてください。私のツイッターの方にトップの固定表示にね載せてますんで、 ID とか、QR コードを載せてますんでね、よかったら申請してきてください。100人になるまでも無制限に OK していきますんで、はい。で、モンスターはね、ちょっとその辺に、うろうろしてて、自分のキャラクターから、こう、輪っかが出て、その範囲にいる、モンスターとタップしたら戦えるんですね。で、戦ったら、やっぱり経験値とかお金がもらえたりしますね。で、テクテク歩いていくと、いちいち、こう、戦うのに自分で押したりしなくても、目的地に行くまでにウォークモードっていうのがあって、それを押しとけば、範囲内にいる敵と一定時間に、立ったら戦ってくれたりするんですね。でアイテムの回収とかも勝手にしてくれるので、歩くときはこうちょっとね交通事情もありますんで、ウォークモードにしてテクテクテクテク歩いてるだけで勝手に戦っておいてくれるっていうねやつがありますんで、それを利用したらいいかなと思います。なんかね、これを、やり始めてからもう、やたらなんか、歩きたがっちゃって、私が。初日だったか二日目だったかに、夜に、ちょっとそこの公園までボス戦いに行ってくるわって言って、出かけたら、2時間帰ってこなかったですね。え、もう2時間だったんって言って。なんか、どんどんこう、次のクエストって言ってやってたら家に戻れなくなっちゃって、遠くに行きすぎて、で最後あやべえもう10時だと思って慌てて帰りましたけどもうダメですね、時間忘れてやっちゃいましたね。なのでこれだったらなんか健康にもいいし、で何より私すごいこのドラクエウォークが好きなのがあれですよ。本当にね、なんかこう、自分が冒険者になってるような気がするんですよ。このリアルの世界を。で、なんか、自分のその、身の回りの世界が、こう、違って見えるようになりました。茂みにモンスターがいるんじゃないかとかね、こう、想像しながら歩いたりとかして、なんかちょっと妄想の世界に入っちゃって怪しい人になってますけどなのでもう外をねうろうろ最近してるので、いろんな人に会ってなんかこんなとこまで歩いてきたんとか言われて、あちょっとゲームしてるんですいませんみたいな感じでね、ちょっと恥ずかしい感じを何回かしましたけど、最近なんか周りも慣れてきてああゲームやってるんだっていう目で友達はね見てくれるようになりましたけどね。だからなんかねやたらこう用事を作ってこう歩こうとするので、なかなか健康にはいいんじゃないかなと思ってますけど、まあダイエットにはなってないですね。帰ってきてがっつり食べてますからね はい。まあでもこうやって外に出てね、なんかいろいろな、なんじゃの、ああ、今の季節この花が咲くんだなとかね、あ、こんなとこに抜け道あるんやとかね、中学校以来に通ったような道とかね、あ、通学路なんだけど、うん、もう歩くことがなくなったんで、通らなくなった道とかを通ったりなんかしてね、すごい、あ、懐かしい、ここに同級生住んでたなとかね、あ、ここなんかこんなお店変わってるとか、いろいろ思いながら歩いてるんで、本当地元なんですけど、なんか違う世界歩いてるみたいな感じもして、すごい楽しくやってます。うん、最近ちょっとね、歩くのめんどくさくなってきて、ちょっと知らない土地に行って、ね、例えばテニスとか行った時にそこで、歩いてみたりとかしてるんですけど、そうするとめっちゃ迷うんですよ。坂道とかそういうね、高低差とかは地図にはないんで、めっちゃ近くに見えてめっちゃ上り坂だったりとかね。で、帰り、もう全然方角わかんなくって、わ、やばいやばいと思って、めっちゃ走ったら、もうめっちゃ近かったとかね、いうのが昨日ありまして、もうやたら汗だくになって、テニスの間にね、冒険してきましたね。うん。いや、なかなか楽しいので、これね、ほんとずっと、このアプリ続いてもらって、私の健康生活に、寄り添ってもらいたいなと思うアプリですね。実はね、ポケモン GO も何回かやったことあるんですけど、2回インストールして2回とも3日以内にアンインストールしたんですよね。で、ポケモンの時一歩も外に出なかったです。なんでだろう。まあ、そもそもポケモンをちゃんと見たことがないんですよ、アニメをね。うん、子供が見てたのをちょっと横で見てたりしたぐらいだったんで、まああまり思い入れがないっていうのもあるのかもしれないですけども、いやもうなんかドラクエウォークはもうめっちゃ楽しくやってますんでね、ぜひドラクエウォークをね、やってる方とかね、本当に一緒に歩いて楽しみたいなって思います。なんか、これからいろんな機能とか追加されるんかな？なんか、歩いてる人とかとこう一緒にね、交流したりとかできる場が、交流酒場じゃないけどもなんかあったりとか、なんか日記つけたりとかね、そういうのがあったら楽しいなと思うんですけども、もしかして私が気づいてないところで、メニューであるのかな、今んとこちょっとわからないですけどね、そういうのが。うん、またなんかね、いろいろ進化していくんじゃないかなと思います。ぜひぜひ、まだやってない方はね、無料でできるので、まあ、課金しないとっていうことも絶対ないので、うん、ぜひ楽しんでみてください。ちなみにお土産っていうのがあって、各県で、都道府県で4カ所ずつなんかお土産っていうのがもらえるポイントがあるんですね。大阪だったら通天閣に行ったらこんなんもらえるとか。ただまあ、その行った場所とお土産っていうものはそこまでの関連性はないんですけども、うん、私はポートタワーを、神戸のポートタワーに行って、なんかね、甲子園の砂っていう、球場の砂っていうのをもらいましたけど、自分が手に入れる分には無課金なんですけども、友達にね、あげることができるので、それをしようと思ったら課金をして送らないといけないってことはないんだけど、送りたい人は課金が必要になるみたいですね。うん、なのでコンプリートをね、目指している方同士はこうやり取りしたらいいかなと思うんですけど、私あんまりコンプリートは目指してないので、そこまでちょっと課金もできないんですけども、まあ、なんていうかな、このアプリのね、開発にもちろんお金もかかってるし、なんていうかな、こう、いいゲームを作ってくれてありがとうという感謝の気持ちを込めて、まず一発目に 少しだけね課金してお土産を買ってみました。初お土産、ポートタワーでしたね。はい。なのでね、フレンドになった方でね、ちょっとお土産交換しようっていう場合、私の場合ちょっとね、無制限にはちょっと課金できないんで、ちょっとできない時もありますけれども、はい。まあそんな感じでゆるくね、遊んでもらえるなら、ぜひフレンドになってください。ありがとうございます。何ありがとうございます。このアプリを作っていただいてありがとうございます。ということでね、ゲームライフ楽しんでますよ。はい。ということで今日はこの辺で、終わりたいと思います。では、そろそろお宿に戻ります。
この番組ではお便りを募集しております。ツイッターのハッシュタグで、ユンハク、ユンはひらがな、白は漢字の白で投稿してください。DM でも結構です。ユンユンハク書のブログの方にツイッターのアカウントやメールアドレスなど書いております。ユンユンハク書で検索してみてください。
9月30日は、
ポッドキャストの日。